じゃ新年明けましておめでとうございます。ただいまより2021年1月3日第二礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静め礼拝を待ち望みましょう。神様を賛美しましょう。賛美歌234番 A です。礼拝堂で賛美される方はマスク着用の上小声で、オンライン礼拝の方はその場でお賛美ください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。2021年最初の主日、礼拝をもって新しい年を始められることを感謝します。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主である。年の初め、私たちは今年の計画や 歩みを思い巡らします。今日本がそして世界が困難を覚え、思い巡らしたようには物事が進まないことを経験しています。しかしあなたは私たちが生まれる前から一人一人に計画を持ち、ご自分の目的のために私たちを作り、今も生かしてくださっています。善意なる神様が一人一人にふさわしくすでに計画を立てられていることを覚え感謝します。年の初め、あなたの前に静まり御言葉を待ち望みます。神の御業に目を留めよ。殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ。これもあれも神のなさること。今年一年の主題聖句をありがとうございます。語られる本先生を聖霊で満たし、どうぞお語りください。聞く私たちの心を幼子のように柔らかくし、御言葉に聞き御言葉に生きるようにお導きください。心から捧げる礼拝を豊かに祝福し、どうぞお受け取りください。この祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを共にお捧げしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。元旦礼拝の時に、伝道者の書の7章13節から14節の初めの部分をこう分かち合っていきましたけれども、今日はその続きのところを見ていきたいと思っております。聖書を開いて見ていきましょう。旧約聖書伝道者の書7章13節から14節の言葉になります。伝道者の書7章13節から14節の御言葉です。はい、ではお読みいたします。伝道者の書7章13節14節。神の御業に目を留めよ。神が曲げたものを誰がまっすぐにできるだろうか。殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ。これもあれも神のなさること、後のことを人に分からせないためである。元旦礼拝に出席できなかった方々もいらっしゃると思いますので、あの壁にかかっている主題聖句を今一度一緒に読んでみたいと思います。オンラインで礼拝を捧げておられる方々はあの映像に出ると思いますので、一緒に読んでみましょう。では3、はい。神の御業に目を留めよ。殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ。これもあれも神のなさること。2021年の主題聖句をどうしようかと悩みながら祈っているうちに、この伝道者の書7章13節から14節の御言葉が私の心をこうわしづかみにしました。でどうわしづかみにされたのかとか、どう迫られたのかということについては、あの元旦礼拝の中で話をしましたので、 詳しくはこう繰り返しませんけれども、ぎゅっと絞って短くまとめますと、物事が曲がった時にこそ神の恵みを思い起こしなさい。物事が曲がったと感じた時にこそ神の御手をそこに見出すことを諦めてはなりません、というようなことを話しました。今朝はこの神が曲げたものを誰がまっすぐにできるだろうかという御言葉をまたちょっとこう一緒に見ていきながら、御言葉に合わせて、その御言葉に合わせて、殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよという御言葉についても考えていきたいと思っております。元旦礼拝のメッセージをまだもしお聞きになっておられない方々がいらっしゃったら、ホームページに入ってぜひ聞いていただければなと思います。ではまずですね、使徒パウロの言葉を見てみたいと思いますので、コリント人への手紙第2の12章に行ってみましょう。コリント人への手紙第2、12章7節から9節の言葉ですね。コリント人への手紙第2、12章7節から9節の言葉です。お読みいたします。その啓示の素晴らしさのため、高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高慢にならないように、私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から晒してくださるようにと、私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。使徒パウロにはその生涯にわたって一つの大きな痛みがありました。それは肉体的な痛みであり、病でした。その病をパウロ自身は、私を打つためのサタンの使いだというほどに苦しいものだったようです。ただその病気が何だったのか、病が何だったのかということはよく分かっておりません。ただ学者たちは多分転換だったのではないだろうかというふうにこう推測をしています。でもし転換だったならば、日常生活を送るのみならず、福音伝道者として人前で立たなければならなかったパウロにとってしてみれば、それは深刻な問題であると同時に、彼にとっては大きな障害だったと思います。こうちょっとこう想像してみてください。パウロがですね、人前に立って、イエス・キリストを信じて救いに預かってください、神の言葉にこそ力があるんです、イエス・キリストこそ道であって真理であって命なんです、主イエスを信じて永遠の命を与えられて天の御国に一緒に入ろうではありませんか、とこう堂々と語って福音を宣言して述べ伝えているときに、突然痙攣の発作が起きて、意識がなくなって、一点をぼーっとこう見つめたまま動かなくなってしまったり、その場に倒れたり、または痙攣が起こったり、またはこう口から泡を吹いてしまったり、また時には今さっきまで神の愛について語っていたのに、その発作ゆえに全く意図していないにもかかわらず、無意識のうちに目の前にいる人にこう攻めかかっていってしまうようなことが起こったら、どういうことが起こりますかね。その2000年前のまあこういう治療がなかった時代の背景を考えますと、救いだ、栄光だ、道だ、真理だ、命だなんて言ってる前に、まずお前の病気を治せと、もしくは悪霊付きだと、悪霊に疲れてるからこういうことが起こるんだというふうに言われていたかもしれません。福音伝道者であったパウロにとってしてみれば、まさに私を打つためのサタンの使いだという強烈でどぎつい表現をするしかないような深刻な問題だったはずです。そしてパウロは神様にこの病を 癒してくださいと、取り除いてくださいと3度祈りました。でこの3度祈ったというのは300回祈っても足りないぐらいの内容なんだけれども、3回しか祈らなかったということではなくて、この問題を解決していただくために何度も祈った、何度も切実に祈ったということですね。どのくらいの期間を祈ったのかは分かりません。ただひたすらに切実に祈りました。で祈っていたら神様が応答を与えてくださるんですね。御声をもっと応答を与えてくださいました。ただその祈りの応答は全くもって、ある意味こう期待していた言葉とは違ったものでした。そして、至って明確でありながらも至ってシンプルでした。その応答はそのまま生きなさいということです。そのまま生きなさい、私の恵みはあなたに十分であるからというものでした。すなわちその病は私があなたに施した恵みであるというものですね。さらにこう付け加えます。その病ゆえにあなたが弱い、その弱さこそ神である私の身力が現れるためなんだと、神の身力の現れなんだというわけですね。いやいやちょっと待ってくださいと、病を取り除き癒してくださることこそ恵みなんじゃないですか、そのまま生きなさいって何なんですか、この痛みが神の完全な力の現れって何なんですか、冗談にも程があるじゃないですかって当然思いますね。でも私たち信仰者、パウロのみならず私たち信仰者みんなこういう体験をしながら生きています。与えてくださいと、お願いですから与えてくださいと何年も祈り続けているのに、全くもって与えられる気配すらない。一生懸命に御言葉にすがって生きようと努めているつもりなのに、その熱心が人をつまずかせてしまうこともあれば、自分もつまずいてしまうこともある。この肉体の痛み、心の痛み、生い立ちの痛みを取り除いてくださいと祈るのに、その痛みこそ私の恵みだと説得されながら私たち信仰生活を生きてますよね。まさに私たち信仰者は神が曲げたものを誰がまっすぐにできるだろうか、神の御業に目を留めよという神の語りかけに日々説得されながら、神の前に降伏し、神の前に降伏する幸福を味わわせられながら信仰生活を生かされています。一見すると恵みに思えないものが二つとない神の恵みだったりすることが常ですね。神のお与えになる恵みは表面的な事象で終わることはありません。神の恵みは奥深くて深遠で、一見すると分からないことの方がはるかに多いのが事実かもしれません。もちろん神様は私たちにこう分かりやすい恵みを毎日施してくださっていますけれども、一見すると判断するのに困難な曲げられたとしか思えないような先に、神の道からの完全な現れという真の恵みをお与えくださいます。パウロの肉体のトゲもまさにその奥深い恵みでした。高慢にならない、高慢にならないという、人の力ではどうすることもできない、人の力ではどうすることもできない恵みを施すための恵みが、自分の力ではどうすることもできない肉体のトゲでした。高慢にならないという人の力ではどうすることもできない恵みを与えるために、自分の力ではどうすることもできない、肉体のトゲが恵みだったんですね。 私たちの考える恵みは五体満足だったり順風満帆だったり万事順調のようなこう外見に現れるものを望みますけれども、神様がお与えなさる恵みは五体不満足、天保観難、阿鼻共感というような逆境の中で練られる内なる品性ですね、寛容だったり親切だったり柔和だったり自制だったり愛とか平安とか喜びのようなものですね、私たちよく知っている言葉ですね、その奥深い恵みをお与えなさるためにトゲなる状態を土壌としてお持ちになるわけですね。できればトゲなんか用いないでほしいと私たちはこう単純に思ってしまいますけれども、闇多き私たちはトゲがないと自分を誇り人を蔑み人を見下して目の前にある刺激ばかりを追っていって争い奪うものであるがために、父なる神様はトゲを用いなさいます。で、父なる神様のみがそのトゲを用いて御霊の実りに変えることがおできになる方ですね。で、この実りにおいては誰も誇ることなんかできません。誰も誇ることがないようなトゲを用いなさいます。いい教養がいい経験が私の努力が私に備わっている条件がこの実りを得ることに、なり得たなんていう自分自身を誇るほんの少しの隙さえも与えないぐらいのトゲを用いなさいます。ただただそれはすべて神のなさった技だと、ただただそれは神の恵みだとしか表現できないトゲを用いて実りへとお導きなさいますね。だから殉教の日には感謝を持って味わい、逆境の日にはよく考えるんですね。聖書の中にはパウロのみならず一見すると判断するのに困難なその曲げられた先にある神の完全な道からの現れというその真の恵みを体験した人たちがたくさん聖書に登場してきますけれども、そのうちの一人、まあ一番分かり、まあ誰もが聞いて分かりやすい人としてヨセフという人がいるかもしれません。詩編105編に行っていますね。詩編105編詩編105編の17節18節の言葉です。お読みいたします。詩編105編17、18節、主は一人の人を彼らに先駆けて送られた。ヨセフが奴隷に売られたのだ。ヨセフの足は苦しみの枷をはめられ、その首は鉄の枷に入れられた。ヨセフはその人生に、全くもって不当で不条理で全然理解のできないねじ曲げられ方を経験しました。ただ父から愛されただけなのに兄たちから嫌われ疎まれ妬まれました。ただ神様から示された啓示を兄たちに話してあげただけなのに兄たちから怒りを買いました。また遠くで羊の群れを世話している兄たちの安否を気遣った父ヤコブに頼まれて、父ヤコブのお使いで兄たちのところに行っただけなのに兄たちにボッコボコにされ、深い穴へ投げ込まれて奴隷に売り飛ばされて獣に引き裂かれて死んでしまったと言われてしまいました。父のお使いにお父さんのお使いに行っただけなのに どんなに頭をひねって考えても到底納得もいかなければ理解することもできない不当で不条理な目に遭ってしまいますよね。もちろんヨセフには私たちもこうよく知っている通り、兄たちを魚でするような浅はかなところがありました。ちょっとこう鼻につく弟でしたね。でも奴隷として売り飛ばされて死んだものとして扱われるということを正当化するほどのことではありません。奴隷として売り飛ばされた当初は奴隷として奴隷なりにまあうまく生活がいってましたけれども、今度はその自分が仕えている主人の奥さんから言い寄られたことを正当に拒絶しただけなのに今度は牢獄にぶち込まれました。一月は二月ではないですね、何年も牢獄にぶち込まれました。しかもその時のことをなんて聖書は言っているかと言いますと、主なる神様が共にいたって言うんです。主なる神様が共にいてくださってボッコボコにされて、主なる神様が共にいてくださって深い穴に投げ込まれて、主なる神様が共にいてくださって奴隷に売り飛ばされて、主なる神様が共にいてくださって獣に引き裂かれて死んだと報告され、主なる神様が共にいてくださって牢獄にぶち込まれました。到底理解に苦しみますね。でもそうなんです、でもそうなんですね。神が共にいてくださったからこそなんですね。ヨセフのこう歩みを言いますと、クリスチャンとして生きていくことは並大抵のことではないと思えてきます。その誤解を恐れずにちょっとこう極端に言いますと、そもそもクリスチャンはなりたくてなれるものではありません。クリスチャンになるためには信仰告白という行為が必ず伴いますけれども、その行為さえも神の御手の中にあって行われることですね。神の御手の中にあってなされることですね。つまりクリスチャンは神様が自ら共にいるとお決めになり、お選びになった人がクリスチャンとして歩める特権を与えられた人たちです。特権といいましても、人の目から見たら最悪のどん底の崖っぷちかもしれません。でもそんなところを神が共に歩んでくださること、歩んでくださる特権に預かっているのがクリスチャンですね。そして人知をはるかに超えたキリストの愛を知って、神の満ち溢れた恵みに満たされて、キリストの満ち満ちた御丈にまで成長させられていくのがクリスチャンです。寛容親切柔和慈悲愛喜び平安のような人の力ではどうすることもできないけれども、神の形に作られた人が人として、本来備わっていたはずの、今は一度罪を犯してもう亡くなってしまいましたけれども、その本来備わっていなければならない霊的品性の回復が約束されているのがクリスチャンですね。だからといってクリスチャンたちみんながいつもこう笑顔にあふれて、いつも喜んでいて、その人生にいつも納得がいっているわけではないですよね。納得いかない時もいっぱいあるじゃないですか。ヨセフだって当然、なんでこんなことが自分の身に起こるんだと苦悶しましたね。苦悶してるじゃないですか。私たちがよく知ってる言葉、いつも喜んでいなさい、絶えずに祈りなさい、すべてのことに感謝をしなさいという言葉がありますけれども、あの言葉は痩せ我慢して明るいクリスチャンを演じなさいということではありません。大いに訴え、大いにうめき、大いに悲しみ、大いに打ちのめされ、大いに傷んでも、その先には決してなくなることのない喜びがあり、栄光の神との交わりがあり、何よりも苦悶さえも感謝に変えられる道を 私たちは生かされているんだということですね。この御言葉を持って、あの人はクリスチャンなのになんで喜ばないで、あんなにいつもあんな沈んだような顔をしているのかとか、祈らないのとか、感謝が見られないなんていう思いで人を裁いたり、もしくは不必要に自分を責め立てるならば、それは本末転倒であって、全くもって御言葉が意図していることとは真逆のことをすることになってしまいますね。つまりしなければならないということではありません。しなければならないということではなくて、七転八倒しながらも栄光の神の恵みのうちに歩ませていただく特権に預かっているということです。だから伝道者の書7章14節の殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ、これもあれも神のなさることという言葉が至極的を得ている言葉として迫ってきますね。正直クリスチャンの道は、クリスチャンのこの歩む人生といいましょうか、道は何が正しくて何が間違っているのか、何が益で何が益じゃないのかなんていうことは、こう人間の私たちの理解では測れないところが大いにありますね。むしろそっちの方が多いかもしれません。だからイエス様がおっしゃるんですね、浅はかに人を裁いてはいけないと。クリスチャン誰もが神の子にふさわしく変えられる生活と家庭の中にあるから、イエス様が浅はかに人を裁いてはいけないって言いますね。私たちができることは、喜び楽しみ笑顔になれるときに思いっきり喜び、思いっきり楽しみ、思いっきり笑うことと、苦しくて辛くて痛いときには正直に苦悶して、でもそこに神の技がなされているということを頭の片隅でもいいから覚えることですね。ヨセフも当然苦悶しました。でも苦しみの中でうまくいっているときは喜びました。つかの間の喜びだったとしてもしっかりと喜びました。そして結果的に苦しんだ先にある神様の御言葉の成就を体験しますね。続き読んでいますね。詩編105編の19節から24節、彼の言葉がその通りになる時まで主の言葉は彼を練った。王は使いを送ってヨセフを解放した。諸国の民の支配者はそうして彼を自由にした。主人である王はヨセフに自分の家を任せ、自分の全財産を納めるものとした。それはヨセフが意のままに王の高官を縛り、王の長老たちに知恵を与えるためであった。イスラエルもエジプトにやってきて、ヤコブはハムの地に帰留することになった。主はご自分の民を大いに増やし、彼らの敵よりも強くされた。ヨセフの不当で不条理で到底納得のいかない歩みの中に、着々と一見すると判断するのに困難な曲げられた先にある神の道からの完全な現れという真の恵みがしっかりと進んでいました。そして恵みが実現しました。神のなさることは、こう本当深くて深遠ですね。私たちがこう望まない方法かもしれませんけれども、神様は弱さを知って弱きを愛す、獣のような自分を知って獣のような他者を愛す、裏切りを知って裏切る者を許す、欠乏を知って分け合う、ぬくもりを感謝する、争いを知って和解に預かる、というような深い御霊の実のような恵みをお与えくださいますね。私たちは弱さも争いも欠乏も自分が獣のような存在なんだということ、そんなこと知りたくも経験したくもないかもしれません。でもそこを通して実りへと至らしめますね。 それが私たちが信じる三位一体なる神様ですね。こんな深いこと誰がおできになりますか。今正月なのでこうみんな神社仏閣に行ってこう願いますけれども、そこで願うことって何です。ご利益じゃないですか。病気にならないように、仕事がうまくいきますように、合格しますように、そういうものじゃないですね。神様が私たち与えようとしてくださっているものは、こんな深いことを成し遂げることを成し遂げることのできる神々が他に存在しますか。人の作った神々がそんなこと望みますか。だからもう一度ですね、伝道者の書7章14節、殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよ、これもあれも神のなさることなんですね。この言葉に私たちは今という現実や時から目をそらさず見据えることができます。できるようになるんです。私はそのクリスチャンになって、一つその亡くなった癖があります。癖という癖というか、それはドラえもんの四次元ポケットがあったらいいのになというふうに本当に思っていた、その妄想癖ですね。ドラえもんの、知ってますよね皆さん、ドラえもんの四次元ポケットドラえもんの四次元ポケットさえあればこの状況なんとかできるのにと、こう四次元ポケットが実存するかのように、もちろんのび太はいつもその四次元ポケットが出てくる道具を持ってね、結局なんか失敗してますけれども、じゃなくてその出てくる四次元ポケットから出てくる道具を持って、なんとかしたい、本当にその実存するかのように常日頃心底願っていたように思います。目の前にある現実を見据えることができずに、人の作ったファンタジーの世界に逃げ込むことがあたかも現実であるように思っていました。でもこれが不思議なことに、主イエス様に出会ってから四次元ポケットは現実じゃないっていうことが分かったんですね。これ不思議ですね。主イエス様こそ現実で、主イエス様につながって神の国に入ることこそ現実だと分かりました。また神の国という現実をすると、世の中にあることが薄らぼけたことだらけだ、世の中にあることが薄らぼけたことだらけだということが見えてくるようになってきました。もちろん世の中にあることすべてをこう卑下したりバカにしているということではありません。ただ世の中のこと一つとっても究極的な目的になり得るものなどないということがこう見えてきてしまったんですね。元旦礼拝でも話をしましたけれども、そのヨハネの福音書14章6節でイエス様が、何度も言ってますね、道であり真理であり命なのです、私が道であり真理であり命なのですという言葉がありますけれども、ここに出てくる真理という言葉ですね。でこの真理と訳されているこの言葉はアレセイヤというギリシャ語なんですけれども、このアレセイヤという言葉は真理という言葉だけじゃなくて現実とか実体という言葉にも訳せるんですね。つまり主イエス様こそ実体であり現実なんです。僕個人的には、私個人的にはここ、私が道であり、現実であり命なのですの方が意味が分かるんじゃないかなと思ってるんですけども、主イエス様こそ現実であって実体ですね。目に見えるこの現実世界が現実ではなくて、主イエスこそ現実であり実体なんです。現実であられる主イエス様を知らない限り、現実を知ったことにはなりません。目に見えるこの現実世界こそ実体だと思わされていますけれども、主イエス様という真の実体であり現実なる方を認識できない、この目に見える世界はおぼろげでおぼつかなくて不明瞭です。主イエス様を知って初めて、これもあれも神のなさることだという現実が見えてきますね。主イエス様を知って初めて、今という時と現実を 主の御手の中にあって見極めようという霊的洞察力と覚悟が与えられます。その日本には古くから占いが人々の生活の一部にこう定着してきましたけれども、日本だけじゃないですね、世界中どこに行っても占いがあります。キリスト教国家だと言われている国家に行っても占いがありますね。変なことにキリスト教と占いがこう入り混じっちゃったようなものもいっぱいありますね。じゃあなんで占いがあると思います？単純ですね、不安だからです。不安だから占いがあるんですね。今の時期正月なのでこうお守りを買い替えたりなんやかんやとこういろいろありますよね。不安だからですね、この1年どうなるのか不安だから。主イエス様という現実で実体なるお方を知らずに今という現実に向かうことができないから不安なんですね。実体と現実を知らないんですもん、そりゃ不安ですよね。でこの占いですけれども、聖書では悪霊の仕業であって人の金稼ぎの道具でしかないってこう言い切ってますけれども、人の心を引きつけてやまないですね。なぜならばおぼろげでおぼつかなくて不明瞭なこの世界にあって、占いは一定の未来とか先行きを示しているように思えてしまうからです。結婚はいつなのか、この事業はうまくいくのか、病気になるのか、怪我はしないのか、不吉なことが起こるのか、はたまた良いことが起こるのかとこう不安に思っていることの見通しを示してくれているように思えちゃうんですね。でもそのからくりを言いますと、不安に不安を足していることに過ぎないということがすぐ分かります。もし占いをしてうまくいくと大丈夫だと言われれば、怠惰になって思っても見なかった不安な状態を作り出してしまうかもしれません。それにもし大丈夫という時期が過ぎればまた不安に駆られますね。もしうまくいかないと言われれば、不安なところさらに不安に駆られるか、その不安を取り除くことに前のめりになってする必要のないことまでしてしまって、これまた新たな不安に陥るかもしれません。結局占いどこまで行っても占いに過ぎず、不安を取り除く根本的な手段には過ぎないですね。取り除けないどころか不安という渦に絡め取られていきます。そこには真の内なる霊的成長や品性なんていうものはこれぽっちもありません。私たちの人生にあってうまくいくうまくいかないは根本的な問題ではないですね。私たちの人生にあってうまくいくうまくいかないは根本的な問題ではなく、うまくいこうがいくまいがそこに神の御手を見出すことができるのか、そして霊的成長や品性が伴うのか、神が望んでおられる品性が伴うのかが根本的な問題ですね。もしうまくいこうがいくまいがそこに神の御手を見出すことができないならば、殉教の日には幸いを味わうこともできなければ逆境の日によく考えることもできません。でもうまくいこうがいくまいがそこに神の御手を見出すことができないならば、殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えることができますね。世でいうそのスピリチュアルなんたらかんたらなんていうものを含めて、いろんなうまくいくうまくいかないという物差しだけで推し量るすべてのものは人間を翻弄するだけです。うまくいくいかないは問題じゃ根本的な問題じゃないですね。うまくいくいかないということこそが現実だと私たちこう迫られてますけれども、もしそこに主イエスという現実で実体なるお方を認めることができないならば、 非現実世界を現実であるかのように思わされて引きずられながら生きているだけですね。そしてそこにはいつまでも残る実体のようなものはありません。伝道者の書の著者ソロモンはその生涯にわたって神の知恵とキリストの霊が離れなかったと言いますけれども、皆さんソロモンのことをご存知だと思いますけれども、ソロモンが生きた生き様を見たら私たち人間の目から見ても霊、その倫理道徳に明らかに反することをたくさんしてきたじゃないですか。それでも面白いことに神の霊が離れないんです。キリストの霊が離れないんです。悪いことをしたということをもってキリストの霊が離れることはしないんですね。なんでだと思います？ソロモンを通して神様が後世の人々に伝えたいことがあって書き残させるためですね。私たちはソロモンの人生を見るとこう思うじゃないですか。ああソロモン羨ましいなと、好きなこと全部やって自分の欲望という欲望を全部満たして晩年になって悔い改めて神のもとに帰ってきた。うわ羨ましいな。それを望んで伝道者の書とか箴言が書かれてるわけじゃないですね。だから彼は悪いこと、悪いことって言い方ちょっとあれですけども、人の目から見ても明らかにおかしいことをしていても神の霊が離れないんです。こんな苦しいことあります？霊的に。でも彼はそれを全うさせられるんですね。でその彼が言うんです、殉教も逆境も全部神の御業であるって言います。まっすぐに思われる時も曲がっていると思われる時も全部神の御手の中でなることであって、人の生き方において重要なのはうまくいくとかうまくいかないということではなくて、すべての物事に神の御業を見出し、味わえる時には味わい、考える時には考えること、味わえる時には味わい、考える時には味わいなさいと言いますね。言い換えますと、楽しみを持続させる人生でもなく、苦しみを取り除く人生でもなく、苦しい時はしっかり苦しみ、楽しい時はしっかり楽しむ主の御手の中にある人生ですね。苦しいことをむやみやたらに批判否定する必要もなければ、楽しいことを無理やり持続させようと人を犠牲にする必要もなければ自分を犠牲にする必要もないということですね。比較して人を裁く必要もなければ、自分自身を必要以上に不必要に傷つける必要もない。ただあるのは今という時の積み重ねが、神の御手の中にある今という時の積み重ねが主イエス様と顔と顔を合わせたその時に全てのことが益だったと言える祝福ですね。私たちキリスト者の人生は殉教になびき逆境に潰される人生ではありません。もうすでに約束されている神の国に、新しい天と新しい地に入ることが確定している人生ですね。本当にこんなものにもイエス・キリストのような品性が備わるように約束されている人生ですね。この確定は揺るぎもせず取り除かれることもなく消えることもありません。行き着く最高のゴールが約束されている人生ですね。キリスト教信仰は不思議ですね。もう答えは出てるんです。ああだこうだどうだこうだじゃなくて答えは出てるんですね。こう言ったらもちろんそういうことありますね。でも答えは出てるんですね。そこに行き着く過程というのは殉教もあって逆境もありますけれども、味わい、 よく考えることができて、またそれすべて私たちに必要なものなんでしょう。だから今年一年もあれもこれもこれもあれも神のなさることだと祈りと御言葉と礼拝をもって、与えられるすべてのものを味わい考えながら進んでいきましょう。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、ソロモンの言葉を私たちに与えてくださり感謝いたします。私たちが生きたこともなく知り得ることもないこの2021年を生きていく上で、私たちに必要なたっとい御言葉をお与えくださり感謝いたします。私たちの与えられているこの主イエスと共に歩む人生は、殉教になびく人生でもなく逆境に潰される人生でもないということを教えられました。そして私たちが一度は失ってしまった人間らしい品性を、霊的品性をあなたが私たちに与える、備えてくださるための過程だということを教えてくださり感謝いたします。どうぞ自分で自分を裁く誘惑に陥らず、人を自分の価値基準を持って安易に裁く誘惑に陥らず、自分を愛し人を愛し神を愛す一年を歩ませてください。そしてそこに現れるすべての栄光をあなたに期すことができますようにお導きください。賛美と祈りと御言葉と礼拝に熱心である一年とならしめてください。聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。同時に新年感謝献金の時を持っていきたいと思います。カゴが回りますけれども、ご用意のない方はカゴを見過ごしてくださっても大丈夫です。それでは賛美歌520番を共に賛美いたしましょう。 金感謝の祈りを坂入役員にしていただきます。
お祈りいたします。愛する天にいます私たちの父である神様、今朝も本先生から語られた尊い御言葉を通して私たちに必要な糧を豊かに与えてくださり感謝いたします。今年1年間にあるすべての物事が神のなさることであると祈りと礼拝をもって味わい、よく考え歩んでいけるように導いてください。私たちはこれからあなたの豊かな恵みに対する感謝の印として捧げ物をします。どうぞあなたの御栄のために用いてください。また捧げられたお一人の上に豊かな恵みと祝福をお与えください。私たちの尊い救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。はい、ありがとうございます。では紹介祷告の時を持っていきましょう。主をご覧ください。今晩もオープン礼拝があります。井上先生が始まりの挨拶という題でメッセージをしてくださいます。素晴らしい賛美も用意されておりますので、出席できる方は出席し、またオンラインで、参加していただける方はぜひご利用ください。で、開いていただいて本日の予定が左側にありますけれども、今日は教会学校はありますけれども、それ以外の集会委員会等々はマナー維持委員会のみですね、ありますけれどもありません。あと焼き芋の販売がありますので、ぜひご利用いただければと思います。で、右側をご覧いただいて今週の予定ですが、水曜礼拝、今月はチョンヒムチャン先生がメッセージをしてくださいます。礼拝堂で行われますので、お越しください。木曜日ですね、マナー IGN 森の学園プリマナが始まります。で、来週ですけれども、来週は成人祝福式が行われます。いつもだと礼拝の中で成人たち新成人の証し等々をこう聞きますけれども、今年はオンラインがずっとオンライン礼拝が行われてますので、礼拝が終わった後に成人たちを祝福をする時を持ちたいと思っております。今もうすでに今第一礼拝と第二礼拝で行われる予定ですけれども、まだ申し出がない方がもしいたらスタッフまでお知らせいただければと思います。あと総会資料の案内が言っていると思いますけれども、1月17日まで大野真紀子さんまでご提出いただければと思います。あと教会の皆様へということが書かれてます。まだ続いてますので注意しつつ、また祈りつつ対応していきたいなと思っております。はい、それでは1月の誕生日を祝いたいと思いますので、1月の誕生日の方その場にお立ちいただけますか。オンライン恋愛の方々は周りの人にこう祝っていただければなと思います。おめでとうございます。 一日も早く手作りクッキーをお渡しできる日が来ればいいなと思います。はい、それではテーマソングですね、竹先生の導きに従って一度練習をしたいと思います。
それでは今年私たちに与えられた御言葉に応答して私たちは歌で、この御言葉を歌いたいと思います。初めての方もいらっしゃると思うので、一度歌いますのでそれを聞いていただいて、2回目に皆さんで賛美しましょう。それでは歌える方はどうぞご一緒にまず1回お願いします。
神の御業に目を留めよう。神の御業に目を留めよう。殉教の日には幸いを味わい、逆境の日には良く考えよう。これもあれも神のなさること。
ではどうぞ皆さんお立ちになってください。皆さんで賛美しましょう。
いたします。殉教の日には幸いを味わい、逆境の日にはよく考えよう。これもあれも神のなさること。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、主なる神様の前に頭を垂れた一人一人の上に、その家族の上に、この日本の上に、そして全世界の上に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第2礼拝を終わりいたします。